恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは礼拝においてローマ書を見ております。このローマ書は9章から11章までユダヤ人に向けて書かれているとお話ししてきました。そして今日の箇所もユダヤ人に向けて書かれているものです。しかしこの箇所はユダヤ人のみならず私たちにも語りかけています。今日はまずローマ書の10章の14から21節を読み、そのところから私たち、そしてユダヤ人の救いということについて見てまいりましょう。拝読いたします。しかし信じたことのないものをどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのないものをどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか。使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか。ああ、麗しいかな。良き訪れを告げる者の足は。と書いてある通りである。しかし、すべての人が福音に聞き従ったのではない。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っている。したがって信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。しかし私は言う、彼らには聞こえなかったのであろうか。いな、むしろその声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及んだ。なお私は言う、イスラエルは知らなかったのであろうか。まずモーセは言っている。私はあなた方に国民でない者に対して妬みを起こさせ、無知な国民に対して怒りを抱かせるであろう。イザヤも大胆に語っている。私は私を求めない者たちに見出され、私を尋ねない者に自分を表した。そしてイスラエルについては、私は服従せずに反抗する民に終日私の手を差し伸べていたと言っている。最初にまずこのところから私たちの救いということについてお話しします。かつてイエス・キリストはやがて世の終わりが来るということを語りました。そしてその時が来る前に起こる様々なことについて言及しているのですが、その中の一つが、福音はまず、すべての民に述べ伝えられなければならないということでした。今から2000年前、クリスチャニティは産声を上げました。そしてその言葉の通り、今日、全世界に福音は述べ伝えられています。これは世界各国に伝えるべく、異国に渡り、その場所でそこに住む者たちと共に生き、主の言葉を見せ、主の言葉を語る者たちを、これらの言葉を語る者たちを私たちは宣教師と呼んでいます。彼らは住み慣れた自分の国を離れて、世界各国に福音、グッドニュースを携えて出ていくのです。中には、未開の地のような場所に行く宣教師もいます。そのような場所には、首狩りの習慣、魔術をする者たち、人間を儀式の犠牲にする習慣があるような地域もありました。彼らはこれらの人たちの中に入っていって、まさしく命がけで福音を伝えました。いいえ、実際にこの使命のために、命を失った宣教師が多くいます。私たちの母国日本にもたくさんの宣教師がやってきましたし、今も世界各地から宣教師が使わされています。日本の多くの教会はこれらの宣教師によって作られたものです。皆さんの故郷にあるミッションスクールや、また病院の多くももともとは このような宣教師たちによって始められたのであります。戦後日本の北陸伝道に赴いたアメリカ人宣教師は、自らが日本で過ごした半世紀の日々をこう語っています。日本人がご飯の上に生卵をかけて納豆を食べていることに驚きました。私の国では卵はスクランブルエッグで食べるもので、腐った豆を食べる習慣もありません。腐ったものですよね、納豆は。最初はこれらの日本の食事に驚き、勇気を持って口に入れたものの慣れなくて、体を壊しました。でも今、私は卵かけご飯も納豆も大好きです。私たちはこのような話を微笑みながら聞きますが、目の前でご飯の上に生卵がかけられるのを見、納豆の匂いを嗅ぎ、あの糸を引く粘り気を見た時の驚きは、いかほどだったでしょうか。そしてこれらのものが大好きになるほどに日本を愛し、日本に溶け込んでいった宣教師たちの苦労はどんなものであったかと想像します。彼らは福音を伝えるために日本語を必死で習得し、時に己の慣習や文化を封印し、日本の慣習や文化の中に溶け込んでいったのです。なぜ彼らは本国の豊かな生活を捨ててまで電気も水もないような未開の地に行くのでしょう。文化も違い、言葉も違い、不自由を覚悟して、もしかしたら自分の健康や命すらも失いかねない地に、なぜ彼らは向かうのでしょうか。彼らは一攫千金を求めて宣教地に行くのではなくて、人間的に見たら報われないことだらけであることを知りながら、そこに出ていくのです。なぜなら彼らは自分が伝えることにはそれだけの価値があることを確信しているからです。彼らは極めて単純な理由から本国を離れて宣教地に出ていきます。すなわち彼らの多くは今日読みました聖書の言葉に背中を押されて出ていくのです。しかし、信じたことのないものをどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのないものをどうして信じることがあろうか。述べ伝えるものがなくてはどうして聞くことがあろうか。使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか。このことゆえに今日も世界のどこかの空港から宣教師が外国に飛び立ちます。なぜ聞いたことのないものを信じることなどできないからです。述べ伝えるものがいなくては聞くことはないからです。使わされなくては述べ伝えることができないからです。彼らはこの言葉を受け止めて旅立つのです。それではこの宣教師たちが伝えようとした価値あるものは何なんでしょうか。このことははっきりとしておかなければなりません。16節にはこう書かれています。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っている。この宣教師たちが苦労して外国で伝えようとしたことは、たとえ語られてもとてもとても信じられるようなことではありませんでした。それは 何なんでしょうか。ここに記されていますように、それは旧約聖書のイザヤ53章1節からの引用なのであります。そのイザヤ53章の1節以降に何が書かれているかと言いますと、そこにはキリストが十字架にかかる時の様が記され、そして彼が十字架にかかる理由について書かれているのです。もう何度もお話しておりますが、このイザヤの預言はイエス・キリストの十字架にかかる750年も前に書かれております。そしてイザヤはそのキリストの十字架預言を語る前に一つの前置きとして言っているのです。誰が、一体誰が我々の聞いたことを信じ得たか。イザヤはここでこれから私が書き記そうとしていることを一体誰が信じ得ようかと言っているのです。そうです、イエス・キリストというお方が私たちの罪の身代わりとなられて十字架におかかれになった、誰がそんなことを信じられるかというのです。パウロもそのことをしっかりと踏まえてイエス・キリストの十字架について語り、宣教師たちも誰が自分の語るこのイエス・キリストの十字架を信じ得ようかというメッセージを携えて出ていくのです。人は本来誰でも神の前に罪人であり、その罪のゆえに神の前に裁かれると聖書は書いています。しかしその罪はキリストにあって許されるというのです。イザヤはそのことをはっきりと予言しています。しかし彼は、イエスは我々の咎が罪のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだと。彼は、イエスは自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。壁に書かれた落書きなら特殊な洗剤を使って汗を流しながらゴシゴシ洗えばきれいになることでしょう。しかし先週もお話ししましたように、罪とは自分の力で帳消しにできるような類のものではないのです。実にこのことがロマ書のテーマなのですが、罪は我々の良い行いをもって帳消しとされるものではなくて、罪というのは許されるものなのです。その許しの道を神様は今から2000年前に十字架におかかりになったイエスの死を通して私たちに明らかにしてくださるのです。そうです、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなり、その罰をすべて御身に受けてくださったゆえに我々の罪は許されるのです。ですから、こんなことを誰が信じ得ようかなのです。それは全く私たちの思いを超えたものであり、十字架に貼り付けにされたイエス様を今、皆さんの前にこれですよと、見せることもできないのです。このことをパウロはコリント人への第一の手紙でこう語っています。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。ユダヤ人たちは自分の祖先に神がなされたような目に見える印、すなわち奇跡を求めていました。すなわちあのモーセの十の奇跡のような出エジプト記に記されている紅海の水が真っ二つに分かれてしまったようなあの類の奇跡です。そしてギリシャ人は知恵を求めました。多くの哲学者が輩出した彼らはアテネの街角で新しい教えについて活発に議論をなしていました。そう、その議論とは 彼らの頭脳が司る知恵を取り扱うものでした。そしてそのことは現代も変わらず、私たちの心、私たちは心の中で すなわち目に見え手に取ることができ、驚嘆するような刺激を求め続け、また知的な情報を集めようとしています。そしてこれらのことはパウロの時代に比べましたら驚異的な進歩を遂げています。説明するまでもありません。テレビやインターネットは世界中で見られるあらゆる驚くべきことを私たちの前に提示し、知的な情報と思われるようなことはいつでもどこでも手に入れることができるようになりました。希望とは、私たちが使う希望とは、未踏の地に向かっているときに、まだ踏み入れてない地に向かっているときに、私たちが心に抱くものです。なぜなら、そこに行けば何かがある。そこには希望があるだろうと思うからです。そのような意味で100年前、私たちには希望がありました。一生懸命に働いて、この貧しさから抜け出て生活が豊かになれば、私たちは幸福になれると思えたからです。自分は受けられなかったけれど、自分の子供たちが良い教育を受ければ、彼の生活は豊かになる、幸せになれる、そんな希望がいくつもかつてはあったのです。しかし、その時から100年が経ち、100年前にあの山の向こうに希望があると思っていた私たちは、その山を越え、さらにその先にある山々を越えて、今ここにおります。100年前にあれがあれば、これがあればと思っていた当時の人間が望んでいたものを私たちはすべて手に入れているのです。さあそれでは、彼らの希望の地に到達している私たちは本当に幸いになったのか、問題はなくなったのか。いいえ、彼らが抱いた希望の時代におりながらも、私たちは多くの問題に囲まれておるのです。これまで希望という扉を一つ一つ開けてここまで来ましたが、そんな扉も今日は何かすべて開け尽くしたように思われるのですが、いかがでしょうか。他にありますか。まだ開けてない扉が。これから確実にやってくる時代というのは、コンピューターが人間の代わりに今まで以上にいろいろなことをしてくれるという時代でありますが、多くの私たちはそこに希望など持てずに、かえって不安が増し加わっています。すなわちパウロが書いた印や知恵は、私たちの根本的な問題には何も役に立たないということです。それでは、私たちの根本的な問題は何なのか。それこそが聖書が人類の初めから取り上げている問題であって、それは私たちの罪の問題です。この問題は新機種のセルフォンや、今注目されている人の頭脳を持った AI によってどうすることもできないものです。私たちの最新のセルフォンは、私たちの欲望をかき立て、AI が私たちの仕事を奪えば、 心の中には苦々しい思いが湧き、その思いにより私たちは何をしでかしてしまうかわからないのです。ですから皆さん、今こそ聖書が言っていることに立ち返る時です。私たちはあれもこれも得た、そして賢くなったということだけで生きるものではないからです。誰がこのことを信じ得ようか、その信じ得ないことの中に私たちの本当の希望があるのです。二つ目のことをお話します。それはユダヤ人の救いということです。今日読みましたロマ書の後半にはこんな興味深いことが書かれています。なお私は言う。イスラエルは知らなかったのであろうか。まずモーセは言っている。私はあなた方に国民でない者に対して妬みを起こさせ、無知な国民に対して怒りを抱かせるであろう。イザヤも大胆に言っている。私は私を求めない者たちに見出され、私を尋ねない者に自分を表した。そしてイスラエルについては、私は服従せずに反抗する民に終日私の手を差し伸べていたと言っている。モーセとは、このロマ書が書かれた約1500年前を生きた人であり、イザヤは先ほどお話したように、このロマ書が書かれた750年前に生きた人間であります。言うまでもなく彼らの間に互いの面識はありません。しかし彼らが共通してここで言っていることは、神はイスラエル人、すなわちユダヤ人ではないもの、すなわち神を求めない異邦人により、異邦人とはユダヤ人以外のすべてのものであり、すなわちそれは我々日本人でありアメリカ人のことです。これら異邦人に見出され、それゆえに神は彼らに現れた。このことにより、ユダヤ人は妬みと怒りを持つであろう。しかしそんなイスラエルに対して神は終日いつも手を差し伸べていたというのです。私たちの手元にありますこの聖書には、二つの区分がありまして、その前半を旧約聖書と呼びます。そしてその後半を新約聖書と呼びます。この旧約聖書と新約聖書を区別するものは何かというと、とてもシンプルに言いますと、イエス・キリストが誕生する前か、前が旧約聖書であり、イエス・キリストの誕生以降が新約聖書となります。そしてその旧約聖書の時代は、神とイスラエルの間に契約が取り交わされた時代であり、イスラエル人以外の人たち、すなわち異邦人、私たちはその契約の中にはおりませんでした。その時代のただ中にありましたモーセとイザヤは、そのような時代にありながらも、神は我々以外のもの、すなわち異邦人によって、私たちイスラエルに妬みを起こすであろう、その異邦人にご自身を表すであろうという予言を残していたのです。神に選ばれたイスラエルは固くなで、神に従えず、それに対してイスラエル以外の者たち、すなわち異邦人が神に対して目が開かれ、イエス・キリストを信じている。これまでなかったそのような現象が起き始めていた時代というのが、このパウロがこのロマ書を書いていた時代だったのです。そう、救いはイスラエルに限定されるのではなくて、それがすべての人間へと向けられていったのです。そしてそれは、古の昔から神のご計画であったと、パウロはここで言っているのです。すなわち、イエス・キリスト以来、ユダヤ人ではなく、全世界のあらゆる人間にクリスチャニティが伝えられ、今や全世界において22億5000万人、世界人口の 33.4% がクリスチャンであるということを私たちは否定できないのです。まさしく世界は、神のご計画通りに進み、その計画の成就の中の 一人の異邦人が私であり、それが皆さんなのです。ユダヤ人は昔から今に至るまでこの地にメシアが来ることを祈り求めていますが、それは私たちキリスト教徒が信じているイエス・キリストではありません。ユダヤ人は旧約聖書に対して我々よりもはるかに多くの知識を持っています。言うまでもありませんが、彼らはイエス・キリストを救い主と信じておりませんので、新約聖書は彼らの聖典ではありません。彼らは何と言っても聖書の言語であるヘブル語で聖書を読めるわけですから、私たち以上そこに書かれている真理を読み取ることができるように思えます。当然先ほど読みましたイザヤ53章も当然彼らは知っていますし、異邦人である私たちが指摘している旧約聖書の中に記されているキリストに関する予言も知っているはずです。しかし彼らはそれでもイエス・キリストを受け入れません。今も。よく友人と話すのですが、このように彼らの心がイエス・キリストに対してここまで固く閉ざされているということ自体、私たちには不思議なことでありえないと思います。なぜこんなありえないことが起きているのか、パウロはこのように記しています。そこで私は問う。彼らがつまずいたのは倒れるためであったのか。断じてそうではない。かえって彼らの罪過によって、救いが異邦人、我々に及び、それによってイスラエルを奮起させるためである。ユダヤ人の心がイエス・キリストに対して閉ざされたのは、そのことによって救いが異邦人に及ぶためでありました。それによって彼らが奮起するためでありました。そしてこのことは奥義なのだと説明をしながら、パウロは筆を進めます。兄弟たちよ、あなた方が知者だと自負することのないために、この奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、こうしてイスラエル人はすべて救われるであろう。すなわち次のように書いてある、救う者がシオンから来て、ヤコブから不信心を追い払うであろう。一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人が全部救われる時に至るまでのことであり、ということは、すでに、福音が地球の隅々にまで伝えられ、多くの異邦人が主イエス・キリストにあって救われている現在、まさしくイスラエルの救いの到来はいつ起きてもおかしくないことなのです。そしてパウロがここでイザヤ59章20から21節を引用して、救う者がシオンから来てヤコブから不信心を追い払うと記しているということ、このシオンとはイスラエルのことであり、ヤコブとはイスラエル人のことですから、これはすでに2000年前にイスラエルに来られたイエス・キリストのことを表しているという学者もいれば、イエス・キリストが言われたように再びこの地に来る再臨を表しているという学者もいますが、どちらからも言えることは、イエス・キリストがイスラエルのユダヤ人の不信心を取り除き、彼らもイエスを主と受け入れる日が必ず来るということなんです。かつてパウロはガチガチの律法学者でした。そうです。頑なユダヤ人の先頭を立っていた男です。しかし劇的な改心により彼はイエス・キリストを己が救い主として信じ、それを今度は命を懸けて伝えるものとなりました。当初パウロは自分の古き熱狂的な信仰に対して、 このことにイエス・キリストがどのように関わっているのかということを祈り、考え、神にその意味を問うたのでありましょう。そのことは後に彼がユダヤ人としてイエスを信じていくために、また自らの先祖たちの歴史の意味を知るために絶対不可欠なことでした。そしてこれらのことについて、これまでお話ししてきたことを神様はパウロに示されたのでありましょう。主にある皆さん、今日お話しましたように、ユダヤ人の心は今も閉ざされており、現在も 99% のユダヤ人はイエス・キリストを信じておりません。しかしその中には少数ながらイエスを信じるユダヤ人たちが起きてきており、私たちは彼らをメシアニック・ジューと呼びます。しかしやがてこのような少数のユダヤ人だけではなく、ユダヤ人全体が自らの罪を悔い改め、イエス・キリストを主、おのがメシアとして信じる日が来るのです。そうです。今世界を見回すときに、まさしく異邦人への伝道はほぼ行き渡っています。聖書が記しておりますように、まさしくイエス・キリストの後の2000年の世界史は、まさしくイエスを全世界の異邦人に伝える宣教の歴史であったからです。この世界は神のご支配のもとにあり、それゆえに神は私たちのような異邦人にも救いの手を差し伸べ、さらにはユダヤ人をも見捨てることなく、古の昔に彼らと交わされた契約を破棄せず、彼らの救いをも神は望まれているのです。悔い改めるという言葉には、方向を転換するという意味があります。先にお話ししました、私たちが突き進んでいる前方に希望がないなら、私たちがすべきことは、向きを変えて方向を転換することです。そうです。そのディレクションを改め、私たちは神の前に自らの罪を悔い改めて、イエスを信じ、新しい人となり、神と共に生きるべきです。そしてこのことにおいて、異邦人もユダヤ人も区別はありません。我々は皆神の前に罪人であるからです。しかし我々もユダヤ人もイエス・キリストを信じる信仰によって救われるのです。それが聖書がすべての人間に語りかけているメッセージです。このメッセージを伝えることに命をかけたパウロの言葉をもって今日のメッセージを閉じていきましょう。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。偉大なる神は不思議なご計画を持って、まず我々異邦人を救い、これからユダヤ人を救おうとして ておられのです。主がすでに終日差し出しておられる救いの手を信仰を持って握るものは幸いです。お祈りしましょう。天のお父様、今朝このロマ書を通して私たち一人一人に語りかけていてくださることを心から感謝いたします。このような古の言葉、神の言葉を前にして私たちは改めて己が持っているものの狭さ、小ささを感じます。神よ、あなたのご計画はなんと壮大であり、また知恵に満ちていることでしょうか。あまりにもそれが大きいので、それゆえにイザヤは、誰が我々が聞いたことを信じ得ようかと言ったのだと思います。我々の頭の中にある頭脳というもの、私たちが見えた見えないと言っているようなもろもろのこと、あなたはそれらをはるかに凌駕しているお方であるゆえに、この主イエス・キリストを認め理解するのではなく、信じることによって救われる道をあなたは私たちに今も提示していてくださることを感謝いたします。あなたの前に終日私は手を伸べていたと。主よ、本当にあなたがこの全地全世界の天地万物の創造者である神であるならば、そしてこの御言葉にあるように、私たちの前に終日手を伸ばしていたということであるならば、これを握らずにその人生を終えるということの以上の悔いは我ら人間にはありません。主よ、どうかこの異邦人の時、あなたはあの憐れみによって私たちユダヤ人以外の者にも福音が述べ伝えていられているこの恵みの時、救いの時に、この御手を握る者としてくださいますことをよろしくお願いいたします。我らの問題はあれこれじゃない、私たちの心の中に救う、こう願っていてもできない罪です。主よ、どうかこのところに光を当て、聖書が言っているように新しき人となって与えられている人生を全うすることができますように、心からお祈りいたします。我らの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。